ですね、こんばんは、おはようございます。感謝します。ただですね、先週はですね、とても盛りたくさんのことが週でありました。で、先週もお話しましたけども、エルサレムの平和を祈る集いというのがですね、アメリカに行われたんですね。10月の第1週に、有志の教会が、世界の教会がですね、共に心を合わせてエルサレムの平和のために祈るということをですね、主が導かれていて、私たちもそれにこう参加しているわけなんですけれども、そして今年は主の十字架クリスチャンセンターの主催でですね、集会を持たれて、大和カルバリチャペルの大川先生ですね、日本で一番大きなプロテスタント教会の先生なんですけども、その先生が来られたり、そしてカリスマのですね、今騎士として今までこう働いてこられた新井先生をですね、お迎えして正解が、正解といいますか、通訳を持たれたわけなんですね。ですからすごく大きな、この変化がですね、私たちの上にもイスラエル選挙ということを召しとして与えられているんですが、具体的にそれを調教派の働きを持ってですね、こう推し進めていかれるとしているということをですね、本当にこう見ることができました。で、そしてあといろんなイスラエルをはじめいろんな各地のですね、ところを中継で結んで、それぞれその場所でイスラエルのために祈り、また会場で祈りですね、そして特にまた ECA のトマス氏のですね、イスラエルのためのヨーロッパ連合のですね、代表の方のその、メッセージがあったんですけども、ビデオレターですね、あったんですけど、すごくそれが素晴らしいものでした。そして大川先生、また新井先生と師匠がメッセージを語ってくださってですね、本当に祝福されました。ぜひ映像が出てますので、それもですね、見ていていただきたいというふうに思います。私たちにとってイスラエルの働き、エルサレムの平和のために祈るということが非常に重要なことであるということをですね、再確認するような、そういうですね、集会でありました。それでですね、その後すぐにですね、パウロ秋元牧師を神様がこう九州に送ってくださって、7、8、9とですね、九州で聖会を持つことができました。で、そして皆さんお祈り感謝します。私は運転の方をですね、させていただいたんですけども、またちょっとセミナーの方もいくつかさせていただいてきましたけども、台風がですね、来ているということで、直撃でですね、2日目はですね、もうこう、2日目、島から熊本だったんですけども、もう、これはいけないとかですね、前の日からフェリーを予約してたらですね、もう欠航ですってですね、もう前の日からフェリー会社からですね、連絡がありまして、ああ、これはちょっと大回りしていかないといけないと、そして、また高速も止まってしまうかもしれないということで、風が強いからですね、風速50メートルとか言ってましたし、で、パル牧師だけでもこの電車で行っていただこうとかいろいろ考えていたんですけども、なんとですね、恐れまして、そして本当に普通にですね、行くことができたんですね。で、皆さん本当に祈っていただいてありがとうございました。また印象深かったのはですね、その中で後でもお話しするんですけど、熊本教会でですね、その後熊本聖火だったんで、みんながこう教会的にこう感謝踊りをしてたんですね。1時間ぐらいでしょうかね、すっごい台風が来て風速50メートルですね、もう絶対こう明日は集会が難しいことを感謝しますっていうですね、なんかみんながこう感謝踊りしてたと思うんですね。そうしましたら台風がそれてしまってですね、ある方はそこまで信じたらいいねって言われちゃうかもしれないんですけど、でも私にとってはやはりですね、感謝をして神様の前を通ったということはすごく主の前に大きかったと思うんですね。そして台風の進路さえも変えてしまうというですね、そういうことがありました。それだけ聞くとですね、なんかちょっと迷信のように聞こえる方もいるかもしれないんですけど、感謝して踊ったらこういうことが起こった、ああいうことが起こったって、たくさん奇跡をですね、皆さんが体験しておられると思います。私たち一人一人を見ているので、やはりこう、困難や問題の時にこう感謝して踊るっていうことはですね、人の目には愚かに見えるんですけど、それがいかに重要なことかということをですね、喜ぶんですね。 サタンは私たちがこう問題が起こるとこうがっかりしてしまったり落ち込んだりまた怒ったりですね悲しんだりっていうのをすごくそれがこういいぞっていうですねサタンはそれを願ってるわけなんですけど私たちはこの信仰によってですねもう心がずたずたであったとしてもですねまた落ち込んでいたとしても神様ありがとうございますこの台風を感謝しますとかですねこの問題は本当にありがとうございますってこう主を喜ぶ問題をですね喜ぶっていうことをすることを通して逆転が起こってくるっていうことをですね本当にこう今回 のバルコ書生から通してもですね本当にこう見させていただきました。で今回ですねそして短くお話したいパルコ書のですね今回生からとしての恵みを短くお話したいと思うんですけど2つのことを語られ2箇所からメッセージを語られて私たちの教会は吉明の方から語られたんですけどさっき今ちょっとお話ししていたその喜ぶ主を喜ぶっていうピリピの4章の4節からですねいつも主にはいつも喜んでいなさいという言葉がありますけれどもそのところから語られた教会があったんです正解があったんですね。でその時にこれ命令で書かれていてですね主を喜ぶということは主は私たちに命じておられることで喜ぶ時にこう私たちがその考えていたことをはるかに超えてですね神様が素晴らしいことを成してくださるし私たちの運命はこう変わるものであるということをですね言いました。いや本当に神様の御言葉に従うというのはどんなに素晴らしい恵みかということをですね話してくださったんですけども私たちがこう喜んでない時にこう力を確かに失っていくということをですね思います。なので私たちはそのいつも喜ぶということをですねどのような状況の中でもこう神様を褒めたたえて喜ぶのはそれがいかに大きなですねこう私たちの人生をひっくり返していくものであるかということをですねこう学ぶことができました。でもう一つはですね今日修法の方に言葉でこうすり込んでありますけども吉明のですね1章の1節から3節ですね、ところからですね、ちょっとお願いしますけどさて主のモーセ、主のモーセが神殿の地主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた私の主のモーセが死んだ今あなたと全ての民が立ってこのヨルダン川を渡り私のイスラエルの人々に与えようとしている地に行けあなた方が足の裏で踏むところことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えているというところからですねメッセージしてくださったんですけども一つはですね私たち神様はこの神の言葉をですね、私たちに与え神の約束をですね与えて、それを成就していかれるっていうことなんですね。で、ですから神の言葉があるかまずあるかどうかっていうことが問題なんですけどもでまずここに出てくる預言者ですね、イスラエルの地を占領していった器ですけども預言者の場合はその約束も与えられていたんですけど攻撃して踏み込んでいたっていうことなんですね。踏み込み型ですね。これは吉羽型そしてもう一つはですねヨセフ型でですねヨセフっていうのはもう何十年も待ち望んでですね何十年というかその全部で成就するのは21年経って成就したんですけども待ち望んでですね待ち望んだでどちらもですね神様の約束と言葉を成就しているんですけれどもただその態度が違うわけなんですね。ですから私たちの信仰の悩みと一人でこう皆さん違うのでこう今待ち望みの時にですね焦ってですね何かやらなくちゃってですね何かこうやらなくちゃってこう踏み出すとそれは逆になってしまいますし私たちはそうもう踏み出さなくちゃいけないのにこうじっと正しいを待っているっていうのはまた逆になってしまうわけですね。なので私たちはこう神様は今 どちらを導いているのかっていうことをですね、どのような意味で導いているのかっていうことを信仰の意味を導いているのかっていうことを捉えておく必要があるということですね。なのでこう主に神様に聞くっていうことをですね具体的に私たちのこれ歩みに関して神様に聞いていくっていうことが重要であるっていうことをですね覚えて語られました。そして例えば踏み込んでいく歩みにしてもですね踏み出していく歩みにしてもやたらめったらこう言ったのではなくて神様に聞いてですね吉田たちは従っていったわけなんですけどですからどちらにしても神様に聞いて従っていくっていう意味がですね重要であるっていうことなんですね。で 例えば賛美の働きなんかでも神様からその CD が歌唱が出ると語られてですね、もうそれからずっと何も起きなかったんですね。でずっとこう祈ってるだけで待ち望みがこう中枢になって、そしてもうパドクしてあれは間違いだったんじゃないかって思われる始めた頃に、ある方がですね、礼拝が終わった後ですね、賛美が恵まれないって言ってこられたわけなんですね。でそう言ったらちょっと牧師はきついなと思うんですけど、賛美が恵まれないって言われてですね、でそういうふうに言われた時に神様からここから歌詞を作りなさいって言われたわけなんです。でそれで皆さん覚えてると思うんですけど、長崎の何ホールでしたっけですかね、ブリックホールですね、ブリックホールで殉教制会があった時に、神様の歌詞を作れてたので、これから作りますって、へのへのもげじでも出しますって言われたんですね。今でも覚えてますけど、でずっと待ち望みだったら、そこから神様を生み出せっていうことだったんですね。でそこから歌詞を作り始めて、何も作詞作曲する人いなかったんですけど、始めたらどんどんどんどんできて、12週できてしまって、今この風の雪がこう第1週が始まりましたけれども、ですから同じ歩みとか働きにおいても、ある部分はこう待ち望めて、あるところがこう踏み出せっていう時もあるので、やっぱりこう一つ一つこう神様に聞いてですね、私たちの人生を歩み、信仰の歩みをしていく必要があるっていうことをですね、語られました。ですから皆さんもですね、今どういう時なのかとか、この問題に関しては今待ち望んでいるべき時なのか、それともこうあることに関して踏み出していくべきことなのかということをですね、主に聞きつつですね、こう歩んでいくということをですね、なしていただきたいというふうに思います。それとですね、もう一つ仮想のことについてですね、特にセミナーの中でも語られたんですけれども、癒しとか予言とか、私たちのこう、9つのですね、賜物がこう教会に与えられ、一人一人に与えられているわけなんですね。でそれはその潜在的に私たちにも与えられているものなんですけども、それが現れてくるためにはこう用いる必要があるっていうことなんですね。でその赤ちゃんはその最初からこう走る能力っていうのはこう備えられているんですけど、でも最初はこうただ寝返りを打つだけとかですね、でこうもそもそこう動き始めてですね、寝返りを打ったりハイハイしたりいろいろし始めていって、でだんだんだんだんこう歩けるように走るようになっていくんですけど、走る能力ってのは与えられているんですが、それを具体的に現れるためにはこう動いていかないと、それが開かれてこない、ずっと寝てたらですね開かれてこない。でそれと同じように信仰の面でもカリスマの面でも同じことが言えて、予言することを熱心に求めされてあるようにこうするっていうことがですね、癒しもそうですけど、行う、するっていうことが重要であるってことなんです。なので今ですね、小学校4、5年のですね、賛美グループで小学校以下で優勝した褒め歌っていうですねチームがあるんですね。業界一の子どもたちのチームなんですけど、このチームまたすごいチームでですね、エシルンちゃんがいつもこう歌ってたってこともあるんですけど、いつもその優勝できなかったんですね今まで。それでこの優勝できないとお母さんに当たり散らしてすごいですね、物を壊したり大変だったりみたいなんですね。で、それだけでもそのサービーに対して打ち込んでるっていう面では素晴らしいと思うんですけども、でその褒め歌は今回その優勝したんですね。で本当に良かったな、平和的になってですね、良かったなと思うんですけど、彼女たちを通してですね、今癒しが起こってるそうなんですね。いろんな、よく親についてライブに行ったりコンサートに行く中で病の方々祈ったりする中で癒しが起こってるそうなんですね。ですいません。でっていうのはその、彼女たちが天才少女かっていうとですね、そうではなくて、単純なことで、その聖書の原則で、聖霊のバプテスマを受けていて、誰でもこう、その、賜物を持ち始めるならば、それが起こってくるということなんですね。だから、下年生の彼女たちを通して、今、いろんな癒しが起こってきているわけなんです。で、これは原則なので、私たちもその、まず、聖霊のバプテスマを受けてない方はですね、受けていただいて、誰でも与えられるので、受けていただいて、この持ち始めるということが、重要であります。皆さんの中に9つの賜物が全部あって、 でも特に優れた賜物というのは一つの中に必ず一つ以上あるわけなんですね。なので私たちはそれをこう具体的に使い始めるということですね。赤ちゃんがこうもそもそもそもそもそもそもですねし始めるように動き始めないと現れてこないということなんです。 ですね。だから信仰もそういう面がありますけど、その使っていくっていうことですね。信じてるだけだと何も起こらないことですとですね、具体的にそのそれを成していく必要があるということなんですね。で、主の十字架のですね、まあ、ある意味本当にこう良かったところっていうのはですね、癒しが起こっても起こらなくてもですね、やめなかったっていうことなんですね。ずっとですね、継続してやり続けたっていうことなんですね。ですから私たちはそのある時まで何も起きないかもしれないですけど、ずっとやり続けるってことが重要だっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でパウロ牧師もお話ししてたんですけども、新井先生のもとでですね、副牧師でいた時に最初ですね、新井先生がアメリカから帰られて、その癒しのことを学ばれて、でこう手を置いて祈り始めた時に、あ、手が熱くなったとかですね、そういうことでこう感動しておられたそうなんですね。その頃はパウロ牧師の方がなんかそう癒しの働きとかが起こっていて、なんか上から目線なんですね、あれ先生も頑張ってるなみたいな感じですね、見ていたそうなんですね。でも1年後はですね、このあれ先生を通してがんの癒しとか転換の癒しとかが次々に起こり始めてですね、転換とかも 100% ぐらい癒されるようになってしまったそうなんですね。でその時見た時に、あれ先生にはそういう賜物があったんだなっていうことをですね、そう最初の時そう思ってたそうなんです。でもそれは正しくなくて、その秋元牧師も落ちな、その当時ですね、その当時も落ちなかったけど、あれ先生は毎日用いていったわけなんですね。その違いがあるってことが分かったって言われたんですね。で、私たちもその単純に用いるか用いないかであって、その私たちの信仰が足りないかとかですね、そういうことではなくて、その失敗してもやり続けると、特にその世界の偉人と言われているエジソンとかですね、そういう人たちのはその特に能力があったっていうよりも、その諦めなかった。失敗しても諦めなかったっていうことがですね、大きなこの成功の原因だったということが語られているんですけど、信仰の原則にもそれが通じていて、私たちもその賛美の働きに、癒しの働きもそうですし、また私たちの信仰の歩みもそうなんですけど、諦めないでやり続けること、信仰を持ち続けることがですね、重要であるということを覚えていきたいというふうに思います。で、歩みによってはこう主を喜ぶということをですね、成していきたいと思います。そして神様が語られた言葉に立って、そこに立って従っていくということなんですね。で、神様の言葉が中心なので、ちょっと戻りますけども、私たちの信仰の意味においては神様の言葉が中心なので、言葉がないとそれは言葉なしに信じるというのは危ないことなので、根拠があってですね、神の言葉っていう、あなたはこうなりますとか約束が与えられていたりですね、そういうその神様の言葉が根拠となるので、その言葉が与えられているならその言葉に立って信仰の意味をし、従っていくことがですね、重要で、信仰の対応なしで従っていくことが重要であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、新年が近づいているんですけども、一人一人は神様の言葉を受けるということをですね、群れの新年が近づいていますけども、言葉を受けるということをなしていきたいというふうに思います。それではですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけども、マタイの福音書の11章のところから見ていきたいと思います。さっきの信仰のことを話したんですけど、今日はイザヤからですね、素晴らしいお客様の人が来て感謝します。で、生徒のためにお祈り、先生ですね、先生しておられて、先生のためにお祈りされたらですね、奇跡が起こってきたという、やはりこう信仰ですね、こう私たちに能力がなくても神様が働かれるので信仰を用いるということをですね、さらに成していきたいと思います。で、1節からなんですけど、ちょっと一応読むのは1節から読みします。11章1節、イエスはこのように12年に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。で、イエス様はこの10章のところでいろいろですね、迫が来るけれども、主を第一に従うようにということをですね、こう語られています。で、心配しなくていいということも語られています。で、必ずこう神様に従ってこう行くと、また主を明かししていくと、この迫害されるということもですね、語られています。で、そういう注意を与えた後ですね、蛇のようにチャドク そしてあの、鳩のように角が出なさいっていうですね、こう教えられて送り出していったんですね。で、あのこの時あの皆さん、あのイエス様をはじめ弟子たちもとても忙しかったと思いますね。たくさんの人たちが周りにいてですね。でも確かにその彼らに特別な力があったかというよりも、その私たちもそうなんですけど、神様の御心を行う時にですね、力が与えられていくんですね。 ですから、その皆さん奉仕をされる時にですね、それを神様に、こう捧げているので、神様は私をすごい祝福してくださるという、こう信仰的にですね、受け取っていただきたいというふうに思います。賛美隊でまた天地に出しましたけれども、そのことを通して神様の働きを進められるんだということを、例えばですね、私を信じる、信仰的に受け取っているということが重要であります。で、神様はあの使わしたり私たちをこう用いるときに、必ずそのための必要な力を与え、そしてこの栄光を表していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、2節からお読みします。さて、獄中でキリストの御業について聞いた、ヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。お出になるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。とヨハネはですね、あの、ヘロデ王に対して、あなたの結婚ですね、それはこう間違っていると言ってですね、まあ、兄弟の妻を取ってしまったということがあって、でそれを言った時に、捕まって獄中に閉じ込められてしまったんですね。でその中でヨハネはイエス様が来られた時に弟子たちにこう託してですね、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうかと言っていました。で、バプテスマのヨハネのようにこうキリストを指し示すですね、素晴らしい働きをした前もってですね、悔い改めを解いてそのバプテスマを授けていったんですけど、そういう素晴らしい働きをしていた人なんですけど、そのイエス様が救い主かどうか、メシアかどうかっていうことがですね、分からなかったわけなんですね。ただヨハネはですね、ここで聞いているんですね、イエス様に直接。で、そしてそこからイエス様が答えてくださるんですけども、私たちもその、何かこう分からない時に自分で考えたり、また誰かに聞いたりですね、誰かに相談するんじゃなくて、まず神様に聞くっていうこと、神様に言うっていうことをですね、なしていく必要があります。で、ヨハネほどの人でもですね、分からなかったんですね。でもヨハネはイエス様に聞いたので、正しい答えをですね、受けることができました。なので私たちも神様にその一つ一つですね、もちろんすぐ分からないこともあります。でも神様に聞くっていう姿勢が重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。その時イエス様が答えてくださるんですね。4節からお読みします。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のないものが歩き、ツアートに起こされたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。だから誰でも、私につまずかないものは幸いですと。でこの時イエス様は自分が何を言っているのかではなくてですね、何をしているかということを報告しなさいということを言っているんですね。何が起こって、自分を通してイエスキリストとして何が起こっているのかを報告しなさいと言いました。でそのイエスキリストを通して起こっているいろんな癒しや奇跡や働きが、これまさにその救い主であるということが証明であるということなんですね。ですから神様は皆さんですね、そういう癒しとか奇跡とか福音が述べ伝えられたりとか、そういう事柄がこの神様が印として与えているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。でそれを見ればイエス様が救い主かどうか分かるはずだということをですね、イエス様ははっきりと述べられているわけなんですね。死人が生き返るとかですね、本当にありえないことが、奇跡が起こっていったわけなんですけど、それは救い主の印であるということなんですね。で私たちもその適応するときに、私たちもですね、こう世の中の方々に、世の人々にこう、また私たちの周りの方々に福音を伝えようとするときに、やはりこう私たちが何を言っているかではなくて、こう私たちを見ていると思うんですね。例えば私は今コールサンターでバイトしてるんですけど、コスタはいつも喜んでるかなとかですねコスタさんっていつもなんか喜んでないなとかですね。そしたらこう誰も私のようになりたいと思わないんですね。でも、 例えばでもちょっとこれはお貸しする機会があったんですけど、妻がくも膜下出血で倒れてですね、でその手術しないで癒されたっていうことを話したらすごくびっくりされてですね、でそれはこう神様だねっていうふうに言われた方があったんですけど、私たちの網を言ってもその、生きる神様の働きをですね、世の中の方にこう 目はもちろん厳しいので、その私たちが言ってることよりも私たちに起こっていること、私たちを通して表されていることにですね、はっきりと目がいくわけなんですね。なので私たちもはっきりと神様の生きる働きをこう神様私たちを通して表したいと願っているので、今信仰の訓練とかですね、そういうのも与えられています。でそのことをですね、信仰を用いる訓練はそのために与えられているということをですね、覚えていただきたいと思います。で先日昨日ですね、私家に30キロのお米が届いたんですね。ちょっと自分でこうもらっても持ち上げられなかったんですけど、最近力がなくてですね、でもすごくちょっと嬉しかったのは、そのちょっと米をたくさん食べるので、子供たちとかいてですね、ちょっとまとめてくださいと30キロって言ったんですね。だから20キロじゃなくてその30キロで来たっていうのはすごく私にとってはすごく祈りの答えで嬉しかったんですけども、その生ける神様の働きというのは私たちはこう見てそれを体験していろんな方々に話すときに、確かにそれがこう神様を表すものとなっていくということをですね、覚えていきたいと思います。確かに私が言っていることじゃなくて、その人の行動やその人として表されていることをですね、人々が見ていきます。でそれが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。で7節からですね、この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された、ここからヨハネのことをずっと語っていくんですけども、バプテスマのヨハネがですね、来てそして多くの方々に悔い改めのバプテスマを授けていきました。でそれはイエス様が救い主が来るぞということをですね、前もって、語るそのイエス様を指し示す前触れとしてヨハネがですね、この時代にこう用いられたわけなんです。でそのエリアとしてのですね、働きをこう成していきました。ただですね、イエス様はここで11節で語られているんですけども、誠にあなた方につきます、この中で生まれたものの中でバプテスマのヨハネに優れた人は出ませんでした。ですごいそのバプテスマのヨハネという方がその聖書の予言の成就をこう成した方であり、素晴らしい器であるということがですね、こう語られています。しかし天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ですというふうにですね、言っています。これは何を言っているのかというと、旧約まではですね、旧約時代のことをですね、約束のまでのその働き人をですね、その信仰的にとか人間的に優れているっていうんじゃなくて、こう旧約までの働き人よりもこれからですね、救い主が来てからの働き人、私たちですね、それの方が優れている、それは偉いとか人間的に立派だとか信仰的だっていう意味ではなくて、働きとして職務としてですね、立場として私たちの方が優れているってことなんです。それは旧約時代のその救い主が来るっていうですね、私たちの罪を贖ってくださるための救い主が来るっていうことの成就がですね、イエス様によって起こってきたからなんですね。それを伝える人たちの方が偉大である、それは重要であるということをですね、職務としてですけど語られています。ですから私たちというのはすごく一人一人にはこう、力がなかったりするんですけれども、その職務としてはですね、すごく重要な職務が与えられています。それはイエス様のことを伝えるということですね、明かしするということが重要であるということを覚えていただきたいと思います。そして12節に、バプテスマのヨハネ以来今日まで天の御国に激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。でその後ですね、本当に天国を激しく攻められています。でこれは無にでもこれに入ろうとするという意味だそうですね。なので本当にこの悔い改めと、そして救いがこう開かれてきた時に、こうそれを手に入ることを、救われることを願って、こうその運にでも入ろうとするように、こう熱心に求める人たちが起こされているということなんですね。 ですから、こう熱心に求めるっていうことはすごく重要であって、神様はそれを願っているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今私たちはそのような時代にこう生きているわけですね。もちろん日本の人たちの中でみんなが一生懸命こう救いを得ようとして、熱心に願っているわけではありません。でもこれからそれが起こってきますね。なので私たちはその、備えをしているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ヨハネが来たんですけど、すごく、その受け入れる人と受け入れない人がいたんですね。17節からお見せします。16節からお見せします。この時代は何に例えたらよいでしょう。一番に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに追いかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。友達の歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べ物飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしているとあれを見よう、食いしん坊の大酒飲み中世人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明しますと。で、ヨハネは悔い改めの預言者でしたし、イエス様は罪人の救い主として友として来てくださいました。で、これは神様の知恵だったんですね。でも彼らはイスラエルの方々はそれを受けることができませんでした。で、意味のあるものは聞きなさいと15節にありますけども、ある方々は信じ救われていくんですけども、ある方々は受け入れないということがですね、こう起こっていきます。なのでイエス様のことを信仰を持って受け取ることが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。で、それに対してこの後もずっと書かれてるんですけども、それを拒否してしまったユダヤ人の方々に対してイエス様がですね、責めているということをですね、ここが書かれています。で、イスラエルの方々の救いということがですね、重要なんですけども、一つはまずイエス様をこう拒否してしまったということがまず始めにあったということをですね、私たちはこう見ることができます。で、その重要なことはですね、私たちにとって今私たちの時代にも重要なことは信仰ということなんですね。で、信仰によって生きる、信仰によって歩むということが、生きる神様の働きを私たちに現れてくる、私たちを通して表されてくるポイントであるということなんですね。ですから、文字ではなくて、私たちはこの信仰によって、見た目によって歩む必要があるということなんですね。で、私たちがさっき申しましたけど、熊本の人たちはですね、喜んで感謝踊りしてですね、本当にこう台風がこう逸れていっちゃったんですけども、ある人はですね、その台風がその逸れたのと感謝して踊ったのと何の関係があるのかとかですね、そこまで結びつけるのは愚かだって言われるかもしれないんですけど、でも台風のことだけじゃなくって、私たちはたくさんのこう喜んで感謝して踊ってる人たちを通してたくさんの奇跡が起こっているのを見ているわけですね。で、月刊誌にですね、いつもアメリカ このデンマー教会のですね、神立牧師は踊ったっていうふうによく文章の中に出てきますけど、でその後神様の技と勝利が、奇跡が起こってきているのを具体的に見ているわけなんですね。なので私たちが死を喜ぶこと、本当に死を賛美することっていうことをですね、さらに出していきたいと思います。そして今私たちもその信仰の歩みを導かれているので、ある方は待ち望んでいる時でありですね、神様の時まで何も変わらないかもしれません。ある方はですね、踏み出すように導かれていて、それ踏み出すと道が開かれてくるっていうことがですね、あります。なので私たちはその導かれ方がそれぞれ違うので、神様に聞いてですね、今待ち望んでいればいいのか、それとも踏み出さないといけないのか、そのことをですね、神様に聞きつつ、この信仰の歩みをですね、話していきたいというふうに思います。それではお願いいたします。愛する天父様、感謝します。御言葉をありがとうございます。そのあなたに信頼し従っていけるように、どうぞ助け導いてください。で、イエス様のために一言お願いいたします。また罪があったさまでとなりますので、短く悔い改めの時をお待ちしましょう。お願いします。愛する天父様、あなたの名をおめでたい感謝いたします。私たち一人一人の弱いところを痛んでいるところ、病んでいるところに触れてください。また私たちが取りなしている方々、一人一人に触れてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって、これ病の出物の力を叱る。イエス・キリストによって、一人一人の体と精神を命じる。癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。 耳の聞こえない方や難聴、また耳のあり方も癒されます。イエスキリストによってその方と耳の症状や正常の状態に戻れ、肝臓や腎臓のためにお願いします。イエスキリストのその方との肝臓や腎臓の働きを正常の状態に戻れ。目がですね、ちょっと最近こう悪い方にします。イエスキリストのその方の目のかすみや目の視力の低下、また白内障、緑内障、目の症状をイエスキリストによってその方々の調子さに、腰痛のためにします。イエスキリストのその方の腰痛の症状をイエスキリストの目で精神の状態に、またうつや、また精神の病、特にこの統合失調症や、一つ一つの病をイエスキリストの皆によってその方々の調子さに、また悪習慣や、またこの一人一人を縛っているもの、また私が隣にする方と縛っている霊的な支配、イエスキリストの方からの力、さあ感謝します。言葉を私はあなた方に与えていきます。特に信念に向かって言葉を与えていくので、これを聖書を読みなさい、ではこう祈りなさい。私はあなたに言葉を与えていき、その言葉を通してこれからあなたをさらに新しい愛の中へと導いていくと主を定めます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。いたしてください。ハレルヤを賛美いたしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、祝福といたします。青い声で願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。